鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは、鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか？私は元気です。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬界のさまざまな情報をお届けしてまいります。最後までよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは大関俊アナウンサーです。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。先週はね、秋の天皇賞が行われまして、圧倒的一番人気のイクイノックスが他を寄せ付けない走りで連覇を飾りました。国内外での G1 連勝を5に伸ばしましたが、強かったですね、尾関さん。
強い以外の言葉がなかなか出てこないという、はい、なかなかしない経験でしたね。
しばし呆然としましたもんね、強さに。
あの1分55秒にってパッと出た瞬間に、はい、天皇賞って何メートル戦だったっけって
間違えっていうかね。またこれびっくりでね、声が出ませんでした。
いや、強いのは分かってたんですけど、こんなに強いとは正直思わなかった。参りましたっていうところでしたね。
もうなんか世界中のホースマン競馬ファンが驚いて開催を叫んだことと思うんですけれども、もう日本の誇りですね。ちょっとレーティングも楽しみですよね。
あれでどれぐらいまでいきますかね。ただね、今もう世界トップなのにっていう。
そうですね。そして天皇皇后両陛下をお迎えすることができました。なんかお二人の表情が、笑顔がとても素敵でしたね。
なんか相当熱心にご覧になっていたというね、はい、報道もありましたけれどもね、
また大きなレースの時お越しいただきたいですね、はい、そして残念だったのはドウデュースの竹内隆司のアクシデントの乗り換わりなんですが、とっても残念でしたね。でも JC では騎乗できそうとのことですので楽しみにしたいですね。
はい、今週は JRA の G1 こそないんですが、土曜日日曜日で2歳の重賞2つを含む4つ重賞レースが行われます、はい、そして今日ダート競馬の祭典 JBC が地方競馬大井と門別で行われましたが、今週末は本家本元アメリカのブリーダーズカップが開催され、今年は過去最多8頭の日本馬が出走します。
ねえ、結果が楽しみですね。頑張ってほしい
ですよ ね、
す
よね。
この後はそのブリーダーズカップの展望を特集でお届けいたします。どうぞご期待ください。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。今年は過去最多8頭の日本馬が出走、アメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップ大展望。はい、ということで今日は今週末アメリカのサンタニタパーク競馬場で行われるブリーダーズカップを展望していきます。直前にね、エコロネオが捻挫のために出走回避したのは大変残念ですが、今年は過去最多8頭の日本馬が出走予定しています。
JRA の馬券発売はインターネット投票は明日4日土曜日の朝7時から発走予定時刻の2分前まで、馬価投票による発売は土曜日の各事業所の発売開始時刻から営業終了時刻まで行われます。
日本馬は6つのレースに出走予定していて、そのうちの4つのレースで馬券が発売されます。
馬券の発売が行われるのはウィン・マリリンが出走するブリーダーズカップフィリー&メアターフ、ソングラインとウィン・カーネリアンが出走するブリーダーズカップマイル、シャフリヤールが出走するブリーダーズカップターフ、そしてウシュバテソーロとデルマ・ソトガケが出走するブリーダーズカップクラシックの4レースとなっています。
そして馬券発売がない2つのレースにも日本馬が出走します。
これはメイケイエールがブリーダーズカップフィリー&メアスプリント、ジャスパークローネがブリーダーズカップターフスプリントに出走となります。
ではゲストをご紹介いたしましょう。海外競馬といえばこの方、サラブレッドインフォメーションシステムの奥野陽介さんです。こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いいたします。前回は凱旋門賞大展望にご出演いただきましたが、3着に入った13番人気のオネストを推奨されていました。翌週リスナーの皆さんから感謝のメールがたくさん届いたんですよ。
あ、そうですか、
ね、
あのまぐれあたりですからあんまり 期待しないでください。
いえいえ、もうね、そう、3時入った時に奥野さんの顔が私ももうバーンって目の前にねクローズアップされました。今回も頼りにしておりますので、はい、オネストのような馬を教えていただきたいと思います。今回は馬券発売のある4つのレースの中から奥野さんが最も馬券を買いたいレースから展望していただきます。さあどのレースから行きましょうか。
クラシックですかね、
はい。
アメリカの馬がだいぶあの有力馬が消えましたんで、はい、波乱の可能性があると思います。
はい、ブリーダーズカップクラシックはダート 2000m 戦、1番アルカンジェロが取り消して今年は12頭が出走予定です。主催者発表の想定オッズでは1番人気がパシフィッククラシックを小倍で逃げ切り、アメリカのバファート厩舎の3歳のボバアレイビアンナイト4倍、アメリカの4歳のボバホワイトアバリオと日本の牛バテソーロが5倍で続いています。もう1頭の日本馬デルマ外掛けは単勝で21倍となっています。
はい、クラシックは波乱の可能性ありということですが、
アメリカのダート競馬ですから地元の馬がやっぱり強いという声もあるんですけれども、はい、今年はやっぱり、まあ、特に去年がいいメンバーだったんで、それと比べると相当ちょっとレベルが落ちるような気がしますね。
はあ、そうすると日本馬に風が吹いているという、
そうですね、
ことでしょうか。
はい、
はい、では奥野さんの見解をお聞かせいただきたいのですが、どの馬に注目されていらっしゃいますか。
まあ、もう最注目はやはり牛馬テソーロでしょうかね。
はい、
日本テレビ杯を使って予定通りに渡米と、このメンバーでも十分勝ち負けになると思います。勝つと思うんですけどね。
もう世界の牛馬テソーロですからね。
そうですね。対抗はブライトフューチャーという馬にしたんですけれども、はい、これはあの前走ジョッキークラブゴールドカップの勝ちっぷりが非常に良かったもんで、この馬が堅実なところがあるんでこの馬を対抗に見ました。
はい、
あとはもうアレビアンナイトは逃げる馬なんで、ここまあ同系の馬がいるんですけれども、はい、先手取れればこの馬強いですね。
うん、3歳馬キャリアまだ4戦ですもんね。
はい
はい、
あとまあデルマ外掛けも直線も釣れれば十分上位来るあの力あると思いますね。
ああそうですか。そうしますと本命は牛馬テソーロ、対抗にブライトフューチャー、そして黒三角がアレビアンナイトということで、デルマ外掛けにもチャンスはあるということですね。これを馬券としてはどのように買いになりますか。
はい、あのいつものように本命対抗、本命黒三角二等軸に、三連単マルチというふうに考えてます。
はい、
まあ妙味はやはり、デルマ外掛け絡みの馬券でしょうかね。はい、あの、はい、休み明けで嫌われてると思うんですけれども、まあケンタッキーダービーも6着ですからね。
はい、
あの2戦目でジョッキーもジョッキーですんで、もしかしたら大掛けがあるかもしれないですね。
はい、では今デルマ外掛けは白三角ですが、他に白三角教えてください。
はい、あと、ホワイトアバリオ、はい、サウジクラウン、
はい、
プロクシー、
はい、
かな、
うん、そこまで、はい、相手に選ぶということですね。はい、三連単の3投目にはそこ、その今の白三角を参考になさってください。
はい、ブリーダーズカップクラシックは日本時間で5日の日曜日朝7時40分の発走予定です。
続いてはどのレースを展望していただけますか。
マイルですね、芝 1600m、ここにはソングラインが出てきますね。
はい、
ブリーダーズカップマイルは芝の 1600m 戦、12番エグゾルテッドが取り消して13頭立てになりました。主催者発表の想定オッズでは1番人気は日本のソングラインです、 3.5 倍、2番人気イギリスのマスターオブザシーズ 4.5 倍、3番人気は今年のイギリス戦ギリを勝った3歳牝馬のモージ5倍。こんな上位でウィンカーネリアンは31倍、4頭並びの11番人気タイとなっています。
はい、マイルどうですか。ソングラインでいけるということなんでしょうか。
じゃないでしょうか。あの、ここにパディントンという馬が登録してたんですけれども、
はい、
出走回避しまして、そうするともうソングラインがちょっと頭一つ抜けた感じになりましたね。
はい、
馬券の軸として相当信頼できそうです。
おお、ここか。対抗は、
マスターオブザシーズという馬がいるんですけども、はい、これゴドルフィンの馬で、ゴドルフィンの、まあ、あの定石なんですけど、アメリカ、まあ、この馬カナダを使ったんですけど、北米一度使ってブリーダーズカップで勝負するっていう、もうこのパターンですね。でこれが対抗、
はい、
から4連勝中 のモージという、まあ、これもヨーロッパの馬なんですけれども、はい、まあ、これがまだそこを見せてませんので、ターンアダと、
はい、3歳牝馬、その後に続く馬たちも教えてください。
そうですね、あとはもう、まあ、この3度とはちょっと差があるかもしれないんですけれども、内から行ってシャールズスパイと、ジーナロマンティカ、 カサクリード、そしてケリナ、
はい
はい、あのシャルズ・スパイトって覚えてらっしゃいます？2月に日本来たんですけどね、あのフェブラリーへ来て、二刀流の馬で、今回は芝を使うと。
あ、
全く人気ないんですけどね、この馬も3着ぐらいあるような気がするんですけど、
はい、はい、3着ぐらいあるような気がする。じゃあ馬券はどのように？
そうですね、あのソングラインとマスターオブザシーズの二等軸、ソングラインとモージの二等軸から三連単マルチと、はい、いうことにしたいと思います。
はい、ウィンカーネリアンはいかがでしょうか？
そうですね、ちょっと迷ったんですけども、やはり、まあ入着クラスというふうには見てます。
はい、ありがとうございます。
ブリーダーズカップマイルは日曜日の早朝5時30分の発送予定です。
続いてどのレース展望しますか？
ターフですね。
ターフ、
はい、
ターフはディープインパクト3区のシャフリアールとオーギュスト・ロダンということで、こんな日が来るなんて、ディープインパクト3区ブリーダーズカップターフで対戦、なんか夢のようですね、うん、生きててよかったですねっていう感じですよね奥野さん、私たちからしてみたらね。
まあ、あのオーギュスト・ロダンの本命は動かないと思いますね。
あ、そうですか、
はい。
ブリーダーズカップターフは芝の 2400m 戦、ゲットスモーキンが取り消して13頭立てになりました。主催者発表の想定オッズではイギリス、アイルランドのダービーを制したオーギュストロダン、単勝4倍で2番人気です。1番人気はイギリスのモスターラフ 3.5 倍、同じくイギリスのキングオブスティールが5倍で3番人気、日本のシャフリアールは16倍7番人気帯となっています。
はい、どの馬に注目されていらっしゃいますか？
もちろんオーギュストロダンですね、それとまあ最注目はシャフリアールでしょう。去年のドバイシーマークラシックで倒したメンバーを思い出すと、はい、ユビアですとかパイルドライバーとか含むとか、
はい、
バリバリの馬を倒してますので、
そうですよね、
まあ、この馬が復活すれば、もう十分あの勝ち負けになると思いますね、
はい、なんか向こう行ってからもね状態はいいようですものね、はい、そうするとシャフリアールが相手ですか？
相手はキングオブスティールにしました、
はい、
2週前の、イギリスのチャンピオンステークスを勝って、中一周という厳しいローテーションの望むんですけども、
はい、
まあ、ロジャーバリアン中教師がもうゴーサインを出したかということで、まあ、この馬の決め手を対抗に、挙げたいと思います。
はい、これチャンピオンステークスもさすがデッドオーリーという感じの、
そうですね、
すごい競馬場の盛り上がりでしたけどね、はい、
余力をまだ残してますんで、この辺、まあ、直線勝負にあのかけると思いますけれども、
はい、
まあ、オーギュストロダンをどこまで脅かすか、
はいはい、そうしますと本命がオーギュストローダンで、キングオブスティールが対抗、そして黒三角にシャフェリアール、
はい、
白三角も教えてください。
オネスト、
はい、
アップトゥーザマーク、ね、はい、ウォーライクゴデス、で一番人気のモスターダフなんですけども、芝 2400m まだ勝ってないんですね、ちょっと距離長いかもしれないです。
あ、そうですか、人気にはなっているようですけれどね、一番人気で。
そうですね、はい、この辺を薄くするのが馬券的には妙味かなと思います。
なるほど、はい、じゃあ買い方は本命対抗、
はい、本命黒三角二等軸ですね、
はい、
はい、
3連単です。
ブリーダーズカップターフは日曜日の朝6時50分の発送予定です。
では最後にフィリー&メアターフを展望していただきましょう。
ブリーダーズカップフィリー&メアターフ、牝馬の G1 芝 2000m 戦、今年は12頭です。主催者発表の想定オッズでは、1番人気はデッドオーリー騎手が乗ります、インスパイラル 3.5 倍、2番人気がアイルランドの3歳馬ウォームハート4倍、日本のウィン・マリリンは21倍、3頭並びの10番人気タイとなっています。
はい、フィリー&メアターフ、どの馬に注目されていらっしゃいますか？
はい、あのエダ・オブライエン厩舎、ライアン・ムーア騎手乗るウォームハートですかね。
はい、どんな馬かちょっとご説明いただけますか？はい、
8月のヨークシャーオークスに勝って、9月ベルメイン賞も勝って、
はい、
凱旋門賞には目もくれず、
両
馬のアメリカを求めて、参戦ですね。
はい、ガリレオ3区ですね、
はい、決めて1番でしょ
う。あ、そうですか、じゃあウォームハートから対抗は、
これもゴドルフィンなんですけど、ウィズ・ザ・ムーンライト、これも先ほどと同じように、
はい、
カナダでひとたたきして、ここを狙ってきました。
はい、カナダで2着になって、1ピテラスティックで2着、そしてここに狙ってきたということですね。
はい、
黒三角には
アメリカのナンバーワンがイン・イタリアンという馬なんですけど、まあ、この馬をまあ黒三角評価にしました。
はい、去年2着だった馬ですね。
そうですね。
はい、そして白三角も教えてください。
はい、ウィン・マリリン、人気のインスパイラル、
はい、
リンディ、 ディディアと4頭なんですけど、はい、インスパイラルというのはちょっとこれも人気になりすぎてるかなというような気がしますね。
これやっぱフランキー乗ってるからでしょうかね。
そうですね、それもあると思います。
そうですね、でもまあ連勝中ではありますね、はい、はい。では本命がウォームハート、対抗がウィズ・ザ・ムーンライト、そして黒三角にイン・イタリアンということで、ここをまた二頭軸にして、はい、今白三角の間にということですね、
はい。
ウィン・マリリンの評価も教えてください。
ちょっとアメリカでは評価低いですけどね、香港で G1 を勝って、はい、まあ、思い起こせばオークス2着馬ですからね。鞍上がクリスチャン・デムーロ、はい、もういいことづくめですね、はい、十分あの上位食い込む力はあると思います、
はい、日本では人気になりそうですね。
そうですね、
ブリーダーズカップフィリー&ベアターフは日曜日の早朝4時10分の発走予定です。
ということで4つのレースを駆け足で展望していただきましたが、最後に馬券発売のない2つのレースに出走する日本馬、メイケイエールとジャスパークローネの評価についても教えていただけますか。
まあ、メイケイエールはここがあのダート初挑戦になるんですけれども、ね、どういう競馬するか楽しみですね。それから、ジャスパークローネ、はい、これは、スプリント芝 1000m ですか、あタフスプリント、
はい、
この辺はもう出たとこ勝負ですからね、まあ、勝っても不思議ないメンバーだと思いますよ、
はい。そうすると今年もあの一昨年のように日本馬がこのブリーダーズカップで素晴らしい活躍をする可能性というのは大いにありということですね。
ありだと思います。
楽しみですね、尾関さん。
そうですね、もうぜひあの早起きして応援したいなというところですけれども、ね、皆さんとも
う、ね、放送もありますからね。
そうなんですけれどもね、
はい。奥野さんには来月香港国際競争の前にもご出演いただく予定ですので、次回もどうぞよろしくお願いいたします、はい、
よろしくお願いします。
皆さんにはね、奥野さんの展望をぜひ参考にしていただきたいと思います。今日お忙しい中どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日展望した4つのレースの模様はラジオ日経第1で5日日曜日の午前早朝3時40分からブリーダーズカップで実況中継で生中継します。
ブリーダーズカップは馬券を購入してラジオ日経第一でお楽しみください。以上、今日はアメリカ競馬の祭典ブリーダーズカップの展望を特集でお送りいたしました。
鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。
ここからは週末に行われる重賞を展望していきましょう。
残念ながら先週はよしこさん的中ならずというところで、はい、連勝記録7で止まっちゃったんですが、
はい、
今週から有馬記念までずっと当たれば8週連続になります。
すごいですね。でも私7週でももう大満足なんですよ。本当にすごいなと我ながら。でもまたあの初心に帰って気持ちを切り替えて頑張ります。
よろしくお願いします、はい、お願いします。今週は土曜日に東京で KO 杯2歳ステークス、京都でファンタジーステークス、日曜日には東京でアルゼンチン共和国杯、京都で宮古ステークスが行われます、はい、まずは日曜日の東京の芝 2500m G2 ハンデ戦、アルゼンチン共和国杯からです。3日の金曜日正午の時点で東京は天候晴れ、芝ダートとも両のコンディションとなっています。日曜日は東京曇り時々晴れという予報が出ています、
はい、
今年はフルゲートになりました、
うん、
なかなか難しいメンバーかもしれませんが、ハンデ戦でどうしましょうか。
はい、私は8歳馬ユーキャンスマイルですね。あの新潟記念ね、また2着って勝ったこともありますけれどもね、続けて2着になりましたし、長い距離で左回りだったらぴったりですからね、ちょっと期待したいと思いますね。まあ流行語大賞もね、ユーキャンのノミネート、
そういうタイミングですね今週、
はい、発表もありましたしね。でユーキャンスマイル本命なんですけれども、4頭のボックスです。ゼフィーロ、ディアスティマ、そしてヒートオンビートの4頭ですね。この4頭のマレンボックスと、それからやっぱり同じくディープインパクト3区なんですけれども、アーティット、
はい、
それからプリムドール、こう1点、この2頭の副賞を買うことにいたします。
1枠1番に岩田康成騎士っていうのが、はい、こう何か仕掛けてきそうでという気もしますけれどもね。
はい、あるかあるでしょうかね。大関さんは？
私も実は15番ユーキャンスマイル、
はい、
結構長く私もこの馬を応援してて、母ムードインディゴの血統が好きっていうのもあるんですけれども、はい、まだまだね、新潟記念見る限り走れそうですし、東京も得意ですから、この条件でまた頑張ってくれないかなというところでいきたいなと、
ね、一緒に応援しましょう、はい、じゃあ単服ですか。
単服ですね、ここも、うん、人気割れそうですから、はい。 では続いては土曜日に同じく東京で行われる2歳馬の芝 1400m の G2 慶応杯2歳ステークスの展望です。はい、土曜日は東京晴れ、昼過ぎから曇りという予報が出ています。朝日杯あるいは阪神ジベナールフィリーズにつながってくる一戦かと思いますが、さあここはいかがですか。
ここは牝馬、こちらもこう一点ですね。コラソンビートにいたします。新種牡馬スワーブリチャード3区で勝てば、はい、お父さんに初の重賞制覇ということをプレゼントできますね。それからアスクワンタイム、こちらはファンタジストの弟なんですけれども、はい、お兄さんもね小倉2歳ステークスからこの慶応杯勝ってるということで兄弟制覇なるか。さらにゼルトザーム、ミルテンベルク、この4頭のマレンボックスです。
はい、
はい、大関さんは
新種馬でもニューイヤーズデイ3区の最内1番アグラード、
はいはい、
前に行く馬がやっぱりここ多いので、ある程度足をためられる馬買いたいなというところで、他の馬も強いことは承知でここから行ってみようかなと思いますけれどもね。
はい、
ではリスナーの皆さんからいただいた予想もご紹介しましょう。
はい、お願いします。
ミサトのちーちゃんさん、アルゼンチン共和国杯はチャックネイト、黄金ローテの6社ステークスから軽ハンデを生かしたいと。
はい、
オーサムエアプレインさん、ブリーダーズカップはソングラインと牛バテソウルを全力で応援します。
はい、
アルゼンチン共和国杯はディープインパクト3区アーティットが本命ですね。はい、関谷うまいもんさん、アルゼンチン共和国杯はゼフィーロ、ミヤコステークスはアスクドゥラメンテに注目していますと。珍名馬応援団エスポアールさん、9月放送の秋の G1 あなたの期待馬で紹介していただいたヒヒーン、この馬は土曜日の京都のメインファンタジーステークスに出走してきますね。ぜひここを勝って暮れの G1 に駒を進めてほしいものです。フラット現地で応援してきますと。
あら素敵、フラット
名前もねインパクトがありますしね。
そうですよね。
あ、こんなお便りもあります。東京だよボッカさんさん、平地と障害の G1 レース勝利を達成している熊沢重文騎手が11日付で引退するニュースを聞いてすごく驚いています。はい、大優作等の熊沢マジック本当に忘れられません。熊沢騎手本当にお疲れ様でした、ということで大優作、TM プリキュア、コスモドリーム、マーベラスカイザーと。
はい、そして障害でのね勝利数も素晴らしいものがありますもんね。11日に引退式が行われるということですが、もうなんかとにかく若い頃から存じ上げてますし、
はい、
怪我が本当に多くて、それをね一回一回乗り越えて、そしてまた活躍されるということで、ご立派だったなと思います。
はい、同期が横山典弘騎手、はい、あるいは松永幹夫調教師ですから、競馬箱2期、
うん、55歳、
5G だって言われたかもしれない
そうでしたね、なんかでも本当皆さんの頃にね、いろんな騎乗スタイルが、あのレースが思い出にずっと残るのではないかと思います。
はい、ちなみに東京大ウォーカさんさん、ミヤコステークスはアスクドゥラメンテからということだそうです。ポカポカユタンポさん、アルゼンチン共和国杯はゼフィーロ、前走の追い込みは直線の長い東京コースに合いそうで、モレーラ騎手の新コンビにも期待、慶応杯2歳ステークスはアスクワンタイム。中堅さん、アルゼンチン共和国杯はマイネルウィルトスから、長期休養からの4走目なんとか変わってくれないかと思っていますと。
はい、
クラブ競馬さん、鈴木よしこさん、こんばんは。
こんばんは。
私は明日も連投の仕事です。頑張ります。
頑張ってください。
私もなのでお互い頑張りましょう。お疲れ様です。
ね、大関さんはですね、もうブリーダーズカップのね、
はい、
あの放送がありますもんね。
私はあの山本直アナウンサーでブリーダーズカップの中継の進行しまして、終わったらそのまま東京競馬場に行ってお仕事ということ で、
ね、
はい、アルゼンチン共和国会はユーキャンスマイルで勝負ということで、
一緒ですね私たちと。
そうですね、
はい、
頑張ってほしい。
やっぱりファンが多いんですね。はい、今週もたくさんのメールを頂戴いたしまして、どうもありがとうございました。時間の都合で全てご紹介できなくて申し訳ございません。
なお、この番組は金曜日のお昼過ぎに収録しています。その後発表された出走取り消しや機種変更などについては JRA のウェブサイトなどでご確認ください。また重賞予想はメール送信フォームから金曜日の正午までにお送りください。
はい、来週は G1 エリザベス女王杯の展望を中心にお届けいたします。お聞きの皆さんの予想ぜひ教えてください。お待ちしています。そろそろお別れの時間となりました。
今週末は東京、京都、そして開幕週を迎える福島、3つの競馬場でレースが行われます。 歳戦は3場で32レースあります。先ほど展望した慶応杯2歳ステークスの他にも京都では G3 ファンタジーステークスが行われます。よしこさん、今週注目の2歳馬は。
はい、先ほどいただいたメールにもありましたが、私もファンタジーステークスのヒヒーンですね、ジャストウェイサンク期待しています。
大和屋オーナーの持ち馬ですけれどもね、はい、2歳戦は単勝がお得です。全場全レースの2歳戦を単勝に、通常の払い戻し金に売上の 5% 相当額が上乗せされます。今週も3つの競馬場いずれもネット予約で指定席券、入場券を購入された方、当日現金発売入場券を購入された方が入場できます。また土曜日の東京競馬場はフリーパスの日で入場料が無料となります。
はい、詳しくは JRA のウェブサイトなどでご確認ください。お願いいたします。それではアメリカの、そして日本の週末の競馬、存分にお楽しみください。お相手は鈴木よしこと
大関俊でした。
また来週元気にお耳にかかりましょう。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りしました。